つながる。
このコーナーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材、その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りします。つながるラジオ、毎週月曜日この時間は長岡の地域をみんなで盛り上げる長岡の市民の力をご紹介しているコーナーお送りしております。今日はですね、 FM 長岡のスタジオに2人のゲストにお越しいただきまして、お話を伺っていきたいなと思います。それでは早速スペシャルゲスト、長岡市民共同センターからセンター長の渡辺よし子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてコーディネーターの池戸博邦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わ、とりあえず拍手です。わ、
池戸だ。
池戸さんやってきましたね。
はい、やってまいりました。
池戸さん、あれからおいくつになりました？
私はあれから26歳になって あと1ヶ月くらいで27歳に。
あ、27歳。
めでたい、めでたい、
めでたいですね。若いですね。
そんな頃もあったのにね。
そうなんですよ。もう
共同の数が違うよね、きっとね。
そうです、
まだまだね。
そうです、
若いから。
もうよし子さんになったらもう人生自体が共同の結晶のようなものですよ。
化け物みたいな。
そんなことない、そんなことない。いつもこう人と手と手を取り合いながら生きてきてくださったっていう、そういった、まあ本当に私たちにとってもすごくこう勉強させてもらいたい部分がたくさんあるわけなんですけれども、
はい、
いつも、まあ、長岡の市民の力を取り上げているこのコーナー、今日どうしてお二人にお越しいただいたんでしたっけ？
そうですね、さっき紹介した池戸くんが、
はい、
うちの共同センターでスタッフとしてコーディネーターとして勤めるようになってから、このつながるサンドっていうコーナーを作ったわけで、うん、リスナーさんとこう交流ができるような、コーナーを作りましょうということでやってきたんですけども、
はい、
丸2年
おお、
ね、共同がいっぱい溜まっちゃって、
はい、
爆発しそうなのでここでちょっと放出しようかなと思って
なるほど、共同のパワーが溜まりすぎて、それを放出するためのこの時間ということですね。
はい、
で、まあ、共同にも春夏秋冬があるわけですよ。さまざまやっぱりこう季節のイベントだったりとか、うん、季節に起こること出来事に対して共同がこう生まれるってこともありますよね。
そうですね、
はい、うん、そういう中でやはり1年前ちょうどこのシーズンっていうのは大雪があったじゃないですか。
うん、そうですよね、
はい、やっぱり昨シーズンこの除雪作業に対しての共同の出来事、
そうそうそうそう、
お話がいっぱい寄せられましたね。
はい、
例えば雪にはまって動けなくなっている車がいると、何人かで車を押したりスコップで雪を掘ったりしている現場を見ることがありますとか、あと与板では大雪によって商店街通りのアーケードが少しこう崩落するようなこともありましたけれど、これも商店街の皆さんで共同して除雪作業されたんですよね。
そうですね、なんでここに一言だけ、書いてあるとにかく雪ほげだこっちゃっていうのがこれは、はいはい、なかなか長岡らしいですよね。
そうですね。それから、ま、冬はそんな風に除雪作業の中で共同が生まれるわけですが、春はどうですか？意外とこういったメッセージ以外にも相談業務の中でそういったお話って聞かれます。
そうですよね、長岡市って花いっぱい運動を結構一生懸命やってるところもあったりするじゃないですか。そうするとやっぱり春の花植え種まきとかはやっぱり地域の中で、私たちはこういうことをする、私たちはこういうことをする、それで地域花をきれいに育てて安全安心な地域を作りましょうねっていうあたりはまた一つの共同だったりするので、そういう相談は結構あったりしますね。
いいですね。
あと桜並木を保存したいっていう方たちの相談もありますよね。
そうですね、今それ現在進行中ですね。
自分たちの町にある桜並木を自分たちの手で守っていきたいっていう相談もありますしね。
いいですね。やっぱりこう長岡種から育てる町づくり、花づくりっていうのがありますけど、お花を育てることによって人間関係もこう育っていくような感じしますよね。なるほど。続いては、まあ、春から夏へと移り変わっていくわけですけれど、はい、夏といえばやはり長岡は長岡祭り大花火大会ですよね。ここでも実は共同が生まれておりまして、 例えばチケットを取って酒とつくまみを買い込んで、うん、ラジオを持って、あ、これラジオを持ってっていうのがいいですね。
そうそうそうそう。
FM 長岡かわからない。
いや、FM 長岡だと思いますけど ね、99% ぐらいは。
そうですね、
はい、毎年のことになると役割分担が決まってくるので特に連絡も取り合わずに当日を迎えることもある、うん、すごい。で、俺たちの共同に嫁さんやちびちゃんが参加してくれることを今から楽しみにしているという、まあ、花火の日に年1回だけ共同する仲間がいるというメッセージがありました、うん、はい、
いいですよね、うん、ならではですもんね、長岡の ね、
うん、それから逆に長岡花火を招待してあげた友達に地元の花火を招待してもらえることになったなんていう共同も生まれてるみたいです。
そうですね、はい、うん、キャッチボールみたいなもんですから ね、
そうですね、うん、共同のキャッチボール、うん、いいですね。一方的じゃないってことです ね、 そうですね、うん、なるほど。そして夏から今度は収穫の秋へと移っていくわけですけれども、秋の持ち寄りバイキングというちっちゃなイベントを開いていると、畑で採れた野菜や果物を処理しきれない人と、年によって高騰する野菜はいっぱい欲しいという主婦のマッチングです。これ画期的ですね。
そうですね、
うん、
収穫の秋ならではの共同のマッチングです ね、
ね、
無駄にしないっていうところもね、
いいですよね。あとやっぱり秋というと運動会というのもあるんですけれども、うん、町内の班長が輪番で回ってきて、もうすぐ町内の運動会があるので力を合わせて優勝していきたいと思います、まあ、町内会っていうのもやっぱりこう、うんうん、一つの共同ですよ ね、
そうです
よね、うん、
身近なね、共同でやっていかないと成り立たないですからね。
そうですよね、うん、それからあとやっぱりあの春夏秋冬から少し離れますけれども、家族間での共同のコメントも結構いただいておりまして、例えば息子と先日喧嘩をしたと、よくあることですね、
はい、そうです
ね、お互いに思い合って譲り合って落としどころを決めていく作業は共同のように感じました、うん、深いコメントだと思いませんかこれ。
そうですね、あの自分の主張ばかりをするんではなくて、相手の主張も理解をして飲んで、それでこそ共同が進みますね。
それに息子さんとのエピソードっていうのは結構来てまして、例えば小学生の息子さんとお買い物に出かけた時、交差点で信号待ちをしていると息子さんに、お母さんそこに立っちゃダメでしょと叱られた、足元を見ると点字ブロックを踏んづけていたということで、うんうん、息子さんからそうやって指摘をされることで気づいたなんてこともあるみたいですね、うんうん、
そう、息子さんのその低い視線だからこそ、そのね、点字ブロックを踏んでるってことに気づいたかもしれないです
ね。そうですね、きっと学校でね、あ、あの教えてもらったんでしょうね、
うんうん、そうですね、
あの世の中にはいろんな人がいて、うん、これはこういうためにあるんですよって賢くなったんです ね、うん、ね、息子もだんだん大人になったと思ったでしょう ね、 うね、きっとね、うん、
確かにね、うん、でまた親子関係だけではなくて夫婦関係についてもメッセージが来ていまして、結婚もある意味人生をかけた共同の一つですよねと、恋人は不安との戦い、夫婦は不満との戦い、自分が変わったのか相手が変わったのか共同って難しいというコメントです。
素晴らしいですね。座布団10枚やりたいぐらいですよね。
共同大喜利があったらね。
そうそうそう、川柳みたいな感じですもんね。
そうですね、う
ん、池戸くんはね、普段がね、はい、もう共同、もう生活そのものがね、
う
ん、
そうですね、うん、あの私も結婚はしていないですけど、
はい、
長岡市内でシェアハウスに普段暮らしていまして、
はい、
そこはもういつも共同が飛び交っているわけですけど、
はい、
例えばあの私は料理が得意じゃないので、料理をしない代わりに誰かが作ってくれた料理を食べて、その分そのお皿を洗ったりとかフライパンを洗ったりとか、
うんうん、
そういうことをして、もう得意なことをお互いに、うん、あの出し合って共同を日々している暮らしですね。
あ、いいじゃないですか、うん、
ちゃんとそこに美味しいって言ってあげなきゃダメだよ。
はい、そうですね。
そうですね、それも一つの共同ですよね。
そうそうそうそう、そう、気持ちを表さないとね、やっぱりね、
ありがとうとか、ね、美味しいよとか、
うんうん、そうですね、
そういう言葉の声掛けっていうのも共同のコツですよね。
そうそう
ね、今回のこのツナーサンドをきっかけにして新しい共同のアイデアもたくさん寄せられましたよね。例えば近所に住むおばあちゃん、一人暮らしでいつも寂しそうなので、おばあちゃんを講師に折り紙教室を開いたらものすごく盛り上がったとか、あるいは 近所のお母さん世代、子育てにかかりっきりで大変なので、1年に1回くらいお子さんたちを預かってお母さん同士で旅行に行ったり、また夫婦水入らずでお食事に行ったりしてもらっていますと。こういった共同ってすごいですね。意外と皆さんの周りで行われてるんですね。
そうなんですね。すごいですよね、うん、自分ができるほんのちょっとのことかと思うけれども、うん、見直してみると結構やってることもあったりするかもしれないですよ ね、
うん、ぜひそういった共同のアイデアをみんなからこう集めて、うん、また改めてこう情報を共有できるといいですね。
そういうこともだったら私もできそうと思ってもらえるようにね、う
ん
う
ん、はい。それでは最後になりますけれども、まあ、昨日は節分、今日は立春ということで春の始まりです。ある意味で1年のスタートというわけなんですが、お二人から1年の共同の抱負をいただきたいと思います。まずはコーディネーター池戸さんからお願いします。
はい、共同センターでは長岡市内各地域に担当がいるんですけど、うんうん、私は和島地域の担当をしていて、はい、今年は共同センターの中で相談を待っているだけではなくて、うん、積極的に外に出て和島の共同をコーディネートしたいと思っています。
共同も足で稼ぐってことですね。
そうですね。
素晴らしいです ね、
はい、それでは最後になります。大鳥ですけれども、渡辺センター長からお願いします。
はい、長岡市は海から山まで広い地域があります。今池戸が言ったように担当がそれぞれコーディネートついています。でやっぱり足で稼がなきゃいけないと思うのです、うん、そこへ行ってそこの空気と、季節を感じたりしながらそこにいる人たちの話を聞くことによってよりその人たちの話が身近になってくるので、うん、やっぱり行ってよくお話を聞くっていうことが大事だと思うので、そんな動く共同センターにしていきたいと思っています。
うん、いいです。動く共同センターいいですね、うん、ぜひ皆さんの地域でも何か困ったなということ、逆にこういうことしてみたいんだけどっていう相談もぜひ積極的に共同センターに持ちかけてみると新しい展開が生まれると思います。また取材でね伺ったりすることもあると思いますので、その際はぜひ絶大な協力をしていただいてたくさんの空気を吸わせていただきたいなというところですよね。
そうですね。
今日はつながるラジオつなサンド特集ということで、共同祭時期、共同の春夏秋冬を振り返ってきました。今日ゲストにお越しいただきましたのは長岡市民共同センター渡辺よし子センター長、そしてコーディネーターの池戸博邦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
つながる、つながる。
2019年は
動く市民共同センターで
つながる。